はい、それではダニエル書の10章を開いてください。ダニエル書の10章を開いて、ください。前回学んだんですね。1節から9節までを、学びました。ダニエルが心を定めて、この悟りを得たいと願ってですね、断食までして祈っていたわけなんですが、その時に主イエス様ご自身であろうこの主の使いがダニエルに現れたわけなんですね。でダニエルはもう自分はもうダメだと思うほど、倒れてしまったわけなんですけど、特別に愛された者よと呼ばれて、そのダニエルの祈りに対する答えとして大きな戦についてその真理を伝えようとしていると。で10節にですね、なんでダニエルがこの祈りを始めて3週間経ってからこのような答えが来たのかということを説明するんですね。でそれがペルシアの君という存在があったということで、で私たちはこれまでですね、この世界の帝国の攻防ですね、これバビロン、ペルシア、そしてギリシア、そしてローマと、こういうのを見てきたわけですけど、その背後にですね、主権であるとか権力権威とか呼ばれる天の存在、堕落している方はこのサタンとかですね、そういう存在がいるということ、これをですね今日はこのじっくりと見ていきたいと思います。10節11節ですが、ちょうどその時一つの手が私に触れて膝と手のひらをついていた私を揺さぶった。それから彼は私に言った。特別に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよく理解せよ。そこに立ち上がれ、私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語っている間に私は震えながら立ち上がった。特別に愛されている人ダニエルよと、そのもう自分がもうダメだとダニエルが思っていた時に、特別に愛されている人ダニエルよ立ち上がりなさいと、そして真理の書に記されているものを、将来のことを彼が示されていくわけなんですね。こういう形で、一つの使命を与えられるわけですけれども、本当にこの神に用いられる人、神から教えられる人というのが、そのような形でもう自分はダメだという時にこう与えられるということがよくあります。例えばペテロがイエス様にですね、網を下ろしなさいと言われて大量になって、で彼が主を私から離れてください、私は罪深い人間ですからと、このように、告白した後、もうダメだと思った時に、恐れなくてよい、今から後あなたは人間を取るようになるのですと、このように、こう言われたわけなんです。で神はですね、ご自分の愛する者にご自分のなされることを示したいと願われていて、例えばソドムを裁くっていう時に、このアブラハムに対して、私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、こういうふうにね言ってるわけです。そして、このヤコブ書やまたイザヤ書41章8節などにアブラハムが神の友と、こう言われているわけで、この親しい友に隠し事をしたくない、この自分が思っていることを話したいという、それと同じようなことを神が、こういう人たちに抱いておられるわけなんですよね。友だから父から聞いたことを私はあなた方に知らせたのですということを、このヨハネの15章のところでイエス様が弟子たちにお語りになっているわけなんです。非常に重い内容をね、これからダニエルは、この聞くことになります。なので、やはり安心、まず特別に愛されている人よという安心感ですね。これがとても必要になるかと思います。それ相当のことがなければですね、この準備ができないですね。で、その中で、 このいろんなことが起こるけれども、私はあなたを愛しているよと、特別に愛しているんだよということを教えて、でその上で、こう伝えていかれるわけですね。まあ、ある意味で私たちキリスト者すべてがですね、神の裁きを聞くときに、そういう、こう保証というのがですね、必要になるんでじゃないでしょうか。この黙示録のあの恐ろしい裁きがあるときに、それでもその手前でですね、私たちにために血を流すほど愛してくださっているイエス・キリストというふうにね、紹介をされているわけなんですよね。で、12節です。彼は私に言った、恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟りを得ようとし、自分の神の前で自らを戒めようとしたその最初の日から、あなたの言葉は聞かれている、私が来たのはあなたの言葉のためだと。で、ペルシアの君が21日間私に対峙して立っていたが、そこに最高位の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれた。私がペルシアの王たちのところに残されていたからだということですが、ダニエルがこの心を定めて祈っていた、戒めようとしていた、これは戒めるっていうのは断食をしていたっていうことですけれども、もうすでにね、聞かれていたんですね。で、これはこの前も話しましたが、御心にかなう祈りを祈るならば、すでに神は聞いておられるという確信が与えられているよということで、まあ、そのようにこのもうすでに聞かれていたわけなんです。まあ、ダニエル本当にね、祈りということを思わされます。今デボーションのところで、またマルコか、マルコやってイエス様が退かれて、もう本当に夜明けというか、この本当に朝早い時から祈られていたということで、このダニエルも心を定めて祈っていくっていうこの習慣があったし、またはものすごく大きなこと、例えばエレミアが70週が満ちる頃、この帰還、人、彼らを帰還させるっていう予言を彼が発見してですね、それから心を定めて祈っていったっていうことですね。まあ、ここでも似たような、まあ、この重大事、ということが分かっているので、この彼は心を定めて、まあ、祈って言ったわけなんです。でもすでに聞かれていたんですね、これがね。けれどもペルシアの君がこれを妨げたと、対峙していたっていうんですね。で、今度後でギリシアの君がやってくるわけなんですけれども、来るっていうことも、この教えられてですね、そしてもうこれ彼らに立ち向かうのはミカエルしかいないっていうですね、もうこういうなんかもうっていうような、あまりこう他の聖書の箇所でも見ないような、この世界をですね、今ここで映し出してるんですが、まあ、主権であるとか権威とか力とか国とか呼ばれているものの背後に、こう天にある目に見えない勢力が存在しているということを知っていく必要があるということです。で、エペソの手紙ですね、エペソ人への手紙に、まあ、パウロがこのような存在を、何回か語ってるんです。例えばエペソの20章と、1章の20節と21節に、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれましたと。で、ここですべての支配、権威、権力、主権ということを彼は明確に話してますけれども、これがですね、先ほど言った天における勢力のことで、で、そこにはこの神に仕える御使いもいますけれども、神に反抗するサタンの方についている堕落した使いたちもいるということ、まあ、これをパウロは明らかにしていっています。で、2章では、 こうありますね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと。空中に権威を持つ支配者がいるんだということです。そして霊の戦いとして6章でですね、有名な箇所ですね、12節で、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものなのですという、この天的な存在、天における存在がいるんだということなんですね。で、私たちキリスト者の世界観というのは、まあ、どのようなものかというと、この物理的に目に見える世界というのは実際に物理的に存在する現実なんですがですね、けれども目に見えるものだけではなく、目に見えない世界があり、これが同時間に、同居しているということですね。で、これがあってですね、でむしろ目に見えない世界の方が目に見えるところよりもさらに確実に存在しているわけですね。この目に見える存在というのは天と地が過ぎ去るとありますけれども、その他の存在というのはその変わらずそこに存在し得るわけなんです。で、この目に見えない存在があるんだということを知っていく必要があり、例えば旧約聖書でその有名な箇所はエリシャですね。エリシャの家のところをアラムの軍が、精鋭部隊が取り囲んだ時ですね。この馬の戦車の軍隊がその町を包囲していた。で、エリシャに仕えている、この若者が、ああ、ご主人様どうしたらよいんでしょうと、もう本当に絶体絶命だということを言ったわけですけれども、恐れるな、私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだからとこう言ったんですね。そして祈ったんです。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたということで、彼らはエリシャを取り囲んでいると思ってたんですが、彼ら自身が火の馬と戦車に取り囲まれていたわけですね。で、このように心の目が開かれた時に、その目に見えない世界というのはどういうものかが見えるようになるわけなんですね。そして先ほどの本文に戻ると、ペルシアの君とかギリシャの君とか出てきますけれども、その一つの国や主権のところにそのいる、まあ悪魔的な存在っていうか、悪魔的っていうのもこう悪霊というか、サタンに仕えている存在がいるということについてですね、私たちは、まあ、この主権とか力とか権威っていうのをどう見ていかなきゃいけないかっていうことを学んでいく必要があります。ローマの13章で一節で、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられているからですと、こうありました。上に立てられている権威というのは神の主権の中で立てられている権威なんだということですね。だから迫害の中にいる時であってもですね、このペテロの第一の手紙で見ると、キリスト者たちは従っていき、恐れおののきつつですね、従っていきなさいということを言っているわけですね。ただそこでですね、主人に対してですね、あなたの上に権威があるんだって話をするんですよ。例えばコロサイの4章の一節で、主人たちよ、あなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っています、知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいと。だ、天、主によって与えられている権威だから、自分の上にある権威があるんだと。自分は権威の、自分の下に、自分の権威の下にいる人がいるだけじゃなくて、その自分自身が権威のもとにいるんだという、こういう恐れかしこむ姿勢が必要なんだよということなんですよね。ところがですね、このサタンが、まあ、蛇の形を持ってですね、そういう上の権威はないよと、あるいはそこから独立しなさいとそそのかしたわけですよ。 善悪の知識の木ですね。で、神のようになれるのですと、こうそそのかして、で、食べたわけですよね。で、このようにして、この権威が与えられている。まあ、アダムの場合は、こう、すべてのものを支配しなさいという権威が与えられているわけですけれども、だけれども、そそのかされることによって、自分がもう一番だと、その、もう一番上にいるんだと、この権威でね、この上にいる権威を認めていないと、自分よりも上にいるですね。で、そうすると、結局、サタンの支配の中に入っていくわけですよ。だから、ダニエルが見た、この世界の帝国の幻というのは獰猛な獣の形で現れ、まあ、高ぶりがそこにおける、まあ、特徴であったわけなんですよね。で、ネブカドネツァルは、まあ、このその中においてですね、ネブカドネツァルの存在っていうのはすごく貴重で、私の権威のため、私の意向のゆえにってね、このバビロンの町があるんだと言った時に、上からですね、声があって、もうあなたは獣のようになると言って、この7つの時を過ごしたわけですよね。で、それによって、王が立てられるのはその神によるんだと、ですね。いうことを彼は悟って、へりくだることが、まあ、できたわけなんですけれども、まあ、そうとは限らないわけなんですよね。なので、ペルシアの王たちの中に、この奇味が働いていて、それで、この神の民に対して、まあ、その、なんていうかな、こう、妨げるようなことをやってしまうわけなんです。で、ペルシアっていうのは、この法治国家みたいな感じですよね。この王が署名した文書、この勅令に対してこの文書っていうのも王でさえも変更することができないと、まあ、いうこの文書を、持ってきてですね、このやっていくんですけども、これがですね、結局、この、エズラ記に載ってるゼルバベルとかヨシュアたちが神殿を再建しているときにですね、このやめさせてくださいというね、煽った手紙を送られて、そのままね、署名をしてしまうというか、印鑑を押してしまうと。っていうことが起こりましたね。で、そこに奇味が働いているわけですよ。で、ネヘミヤ記でも必要な反対とか陰謀があったことを私たち、この前の聖書通読のひとときで見ましたね。そして、先ほどペテロの手紙の中で、第一の手紙の中で従っていきなさいっていう話をしましたけれども、同時にですね、悪魔に対抗しなさいっていう言葉があるんですよ。5章の8節と9節に、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが、同じ苦難を通って来ているのです。ということで、この悪魔が、確実にこの迫害の中で働いていたので、しっかりと目を、覚ましていなさいと。食い尽くそうとしているから固く信仰に立っていなさい。そしてこの悪魔に対抗しなさいと。このように言っているわけなんです。まあこういう霊的な世界のダイナミズムっていうんですかね。こうなんかそういう、こう、構図があってですね。で、だから私たちは上に立つ人々のために取りなしていく必要がある。正義と公正を行うことができるように知恵が与えられるように、まあ、祈っていく必要があるわけですね。その時にね、悪魔が現れ、牙をキリスト者に対して向くということも、まあ、あるわけですよね。で、福音宣教においても、やはりこれが如実にですね、また教会を立て上げることにおいても、如実に霊の戦いがあります。まあ、テサロニケの人たちに、第一の手紙を送った時にパウロが、サタンが妨げたって言葉を明確に言ってる箇所があるんですね。2章の18節で、それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。しかしサタンが私たちを妨げたのですと。本当にこの自分たちの労苦は無駄になるのではないかとすごい案じていたんですけども、まあ、本当に神の憐れみによって彼らは固く信仰に立っていたわけなんですよね。という霊の戦いがあります。で、ここで最高位の 君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたと、最高位の君でこう言っているわけですね。以前の訳だと天使長かな、ですけれども、天使は軍隊のようなはっきりとした司令系統がありまして、でそれで天使のことが天の軍勢と呼ばれているわけですね。であとダニエル書においては8章で大祭司は神に仕えている人々のことを天の軍勢と呼ばれてましたけれども、これはですね、彼らを守って見張っている天の軍勢がいるからですね。で主ご自身が万軍の主と呼ばれているわけで、こういう司令系統の中で彼らは動いていて、そしてミカエルはその中においても最高位の君の一人だと言ってるんです。だからこの位の中でトップレベルの幹部みたいな感じですよね。そういう最高位の君の一人なんですが、一人だって言ってること、その色だから複数の中の一人だって言ってることで、だから他にもいるわけですね。例えば名前が挙がっているのはメシアが到来することを告げたガブリエルがですね、ダニエル書の8章に出てきますし、で9章にも出てきますよね。メシアが来ることをこの話す、特に9章ですね。で実際にルカによる福音書を見ると、ザカリアのところに、またあれマリアもそうですか、のところに出てきたのがこのガブリエルなわけなんです。もしかしたら彼も最高位の位を持っている御使いかもしれません。あと堕落した御使いの方では、ルシファーとも呼ばれます。これラテン語なんですけれども、明けの明星ですね。これは、イザヤ書の14章ですけれども、やはり彼も、この高いところにいたと考えられるし、あと一番有名なのは、この創世記の初めの方から出ているのがケルビムですね。単数形はケルブですけれども、ヘブル語っていうのは複数形はイムをつけるんです。イム、ね、ケルビムなんですが、彼らが、あそこにいたわけですよ。エデンの園の入り口のところで炎の剣を持ってね、もう戻ってここに入ることはないように守っていたわけなんですよね。でそして彼らはこの黙示録を見ると、またエゼキエル書の一章を見ると、この礼拝、神の御座のすぐそばにいて、そして彼らが礼拝を捧げると他の人がこうして礼拝をしていくということで、賛美のリーダーというか礼拝のリーダー的な存在で、あったわけなんです。で、そういう、名前が出てくるこの御使いが何人かいますけれども、いくつかありますが、その中の一人がミカエルだということで、ミカエルっていうのは、ね、特徴は戦う戦士です。戦士のような天使ですね、ここがそうでしょ。この10章がそうだし、でモーセの遺体についてですね、悪魔と言い争っている場面がユダの9節に出てきます。御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争った時、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いましたということでね、モーセの体について、これね、何かというと申命記の34章の6節に、主は彼をベテペオルの向かいにあるモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知る者はいないってこう言ってるんですね。でこのことについてサタンが何かしでかそうとしたわけですよ。なんだろうなと思うんですが、主が隠してたっていうことですから、ここにあるんだっていうことをなんか人々に知らせてですね、モーセのこう墓に行ってこう拝むようなことをね、妨げようとしたのかもしれないし、わかんないですよね。妨げる、逆だ、それ拝ませようとそそのかしていくかもしれないしね、わかんないですけれども、この言い争いをしていたわけなんです。で黙示録12章にサタンとの戦いが空中で繰り広げられているのを見ますが、これ後でね、じっくりとこの12、後でじっくり見ます、20節のところかな、この21節のところでまたミカエルが出てきますので、その時にね、詳しくお話をします。で14節です。私は終わりの日にあなたのために起こることを分からせるために来た。その幻は来たるべき日を待たなくてはならないがと。いうことで、 ダニエルに伝えたい日があると、それが終わりの日だということですね。このずっとこの終わりの日だっていう話を、このダニエル書はしていて、ネブカドネザルが見た夢についても ダニエルが、しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます、この方が終わりの日に起こることをネブカドネザル王に示されたのですと。ダニエルが今度は見た夢でですね、8章ですね、親木と、お羊と親木の戦いですね。そして親木から出てきた角が、あの聖なるところを覆すっていうですね。でこのことについてガブリエルが、見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなた方に知らせる、それは終わりの定めの時に関わることだということで、終わりの日ということを、この何度となくね言って、そしてこの10章以降、11章12章のところに、まあ、今までのね終わりの日クライマックスが、まあ、乗っかっているとこう示されていくと言っていいでしょう。で特にあなたのために起こることと、でこれも何度となく、この神は示しておられて、7章の4つの獣の幻については人の子が来られてね、永遠の御国が建てられますけれども、生徒たちが受け継ぐって話が書いてあるんですね。で、一時と二時と半時に、この生徒たちがこの、角にね、小さな角ですね、獣にの地中に中に入ってしまうということも書いてあります。そして、ですね、8章ではこのユダヤ人たちの大きな試練が荒らす忌まわしいことが起こることを予告され、9章ではエルサレムの宮と聖女について70週が定められていると。でそこで、最後の週において生贄や捧げ物がやめさせられるということで、終わりの日にユダヤ人たちに起こることの幻が積み上げられて、そして特に11章の最後から12章にかけてですね、このことのクライマックスが書かれているんですよ。で15節です。私、彼が私にこのことを語っている間、私はうつむいて黙っていた。ちょうどその時、人のような姿をした方が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた方に言った。我が主よ、私はこの幻について苦痛に襲われ、力を保てなくなりました。我が主のしもべがどうして我が主と話せるでしょう。私にはもはや力もはなく、息も残っていませんということで、前回ですね、前回話した内容で、この10章の5節と6節で、このダニエルに現れたね、方がイエス様であろうとお話をしましたが、問題についても話して、この13節で、ペルシアの国の君が対峙していたと。だから巫女であられるイエス様が、なんでそんなミカエルの助けを得なければいけないだっていうことを話しましたけれども、もしかしたらですね、10節から14節までっていうのは、この一つの手が私に触れてっていうのは、これ違う見つかりである可能性がある。で今この5節6節のイエス様であろうこの方がですね、また再び16節、15節以降、混ぜた、そうですね、15節16節16節のところにね現れているかもしれないですね、という人のような姿をしたっていうところがちょっと、もしかしたらと思うんですよね。なんでかって言ったら、エゼキエルの一章のところにケルビムの上に人間の姿に似たものがあったって、これもイエス様ご自身であること明らかなんですが、まあ、あとは、8章で人の子っていうのはイエス様ご自身ですね。だから主ご自身に戻ったかもしれない、分かんないですね、で私の唇に触れたっていうんですよ、この方が。そしたらね、一応力が少しついたんですね。話すことは混ぜた、話すことができたんだ、混ぜた。私は口を開いて話し出しと、まあ、似たような出来事はイザヤですね、セラフィム、これも見つかりですね、が飛んできて、その彼がもう私は災いだ、ダメだと言っていたんですけれども、その祭壇の上から火挟みで取った燃え盛る炭が、それを口に触れさせたらですね、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許されたということで、 やはりダニエルもやっぱり罪ある存在なんですよね。ダニエルって非の打ち所のない人だったんですけれども、けれども神の前ではもう私はダメだというと、まあ当然といったら当然ですけども、罪を犯さない者はいないってね、ソロモンもね、神殿奉献の時に祈りましたが、彼も罪深かったわけ、罪人だったわけですよね。で、それでこの触れられることによって初めて語ることができたわけなんですよ。これいいですね、大事ですね。私たちもイエス様を伝えていく、神の言葉を語っていくっていう時に触れられなければですね、この神の憐れみによって語ることさえできないわけでしょう。すると人のように見える方が再び私に触れて力づけてくれた。その方は言った、特別に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。その方が私にそう言ったとき、私は奮い立って言った。我が主をお話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。で、力づけてくださったと、こう言ってます。ですね、こうやって、何度となくですね、この霊の戦いで、もう本当にダメだっていうようなときも、主が助けてくださって、そして何とか、やっていけますというのが、これがもう現実っていうか、実際のことなんじゃないでしょうかね。だって人の姿を取られたイエス様ご自身がそうでしたよ。霊の戦いですね、サタンとの、惑わしがあってですね、40日間の荒野の、断食の後ですね、サタンの試みを受けてですね、こう書いてますね、マルコの1章の13節で、イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていたと。で、ゲッセマネの園でも、このイエス、御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだいて、いよいよ説に塗られた。汗が地の雫のように地に落ちたという、激しい霊の戦いの祈りをした時にも御使いが助けていた。だからイエス様、人の姿を、人としてのイエス様がこのようにしてですね、もう激しい戦いの中にいる時に御使いが助けてくれたと、まあ、いうことなんですね。まあ、これがなければもう無理ですよ。この主にお仕えしていくということ自体がですね。そして20節、すると彼は言った、私がなぜあなたのところに来たか知っているか。今私はペルシアの君と戦うために帰っていく。私が去ると見よ、ギリシアの君がやってくる。しかし真理の書に記されていることをあなたに知らせよう。私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者はあなた方の君ミカエルの他はいないとあります。で、この11章からこのペルシアのこの国で起こることの予言が、この4節まであってですね、そして5節以降でギリシャが対、2節だけですね。そして3節以降でこの、あれですね。うん、そう。アレクサンダー大王の話、アレクサンドロス大王の話が出てきて、で、それでギリシャの君が出てくると。いうことで、それでですね、このミカエルっていう存在がもうずっとこのね、長いずっと後に出てくるんですよ。12章の1節に出てきて、イスラエル人を助けるっていうね、救うっていうね、ところが、この出て、くるわけですね。この壮絶な霊の戦いがあるということで、このイスラエル人たちに立ち向かうのがミカエルしかいないということで、あなた方の君という名前がついてるわけですね。彼しかいないんです。で、この黙示録の12章で、これ明らかにされていきます。で、そこでの中心的な人物は、女です。ですね。ちょっと開いてみましょうか。もうすごい特徴的な女性ですよね。太陽をまとってます。ですね。これ12章1節見ると、一人の女が太陽をまとい、月を足のもとにし、頭に12の星の冠をかぶっていたということで、これが誰かと言ったら、旧約聖書に出てくるヨセフが見た夢ですよ。ですね。 月と太陽と星ですね。この父と母と、父が太陽で母が月ですね。そしてあのお兄さん、12人の兄弟ですねが、このヨセフを崇めていくっていうかですね。でそれでですね、あれですね、あの、イスラエル12部族のことを表しているわけでしょう。でこの女が、まあ、妊娠してこの産みの苦しみをするわけですが、その子を滅ぼそうとするわけですね。この出てくるのが竜が出てくるんです。で竜っていうのが後で見ると古い蛇とか悪魔とも呼ばれているというふうにあって、この子を食い尽くそうとするんですけれども、彼は天に引き上げられると。これ誰ですか？イエス様ご自身です。で引き上げられた後に今度ですね、ちょっと場面が変わって7節を見ると天に戦いが起こってるんです。その天の戦いがミカエルとその御使いたちが竜と戦って、竜とその使いたちも戦って勝つことができなく、天にはもはや彼らのいる場所がなくなったということで投げ落とされるわけなんです。で投げ落とされた後に13節以降を見ると、投げ落とされたのを知ると男の子を産んだ。女にこう手を出そうとするわけですよ。食い尽くそうとするわけですよ。しかし女には大きな翼のわしの翼が2つ与えられた。14節、荒野にある自分の場所に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間蛇の前から逃れて養われるためであったということで、ここにあるこの荒野というのが以前この学びましたけれども、覚えてますか？イエス様がオリーブの山で荒らす忌むべきものが、忌まわしいものが聖所に入るのを見たならば、あなた方読者は悟りなさいとですね。ユダヤにいる人たちは山々へ逃げなさいと。そして地図までお見せしましたですね。地図を見たらですね、彼らこそが山々の中にいるわけですよ。じゃあどこなんですかって言ったら、そこよりももうちょっと標高が高いから、もう本当に山として見えるのは唯一このヨルダンの方にある特にエドムの山々ですね。あのこのモアブの高地があって、モアブの高地のもっと下の方ですね。この2016年にあの旅ヨルダンから行きましたけれども、この視界の東側をこうずっとなあの南下してきましたよね。そしてゼレデ川を登って越えていくとね、もう色も変わっちゃうんですよね。このあの焦げ茶色の山になってね、ハゲ山がずっとこう続いていくわけですよ。覚えてますかね。そしてついにこの、ペトラと呼ばれる世界遺産になっている元ナバタイ王国の首都ですね。だけれども、エドム人のボツラと、このも考えられる場所であって、まあ、そこに入るっていうのはすごく難しい。この人間、まあロバとかラバぐらいですね、乗っかるぐらいしか無理なんですよね。あの車も入れないようなあのすごい山に囲まれて守られているわけです。だから15節見ると、その蛇はその口から女の後ろへ、水を川のように吐き出し、彼女が、大水で押し流そうとした。しかし血は彼女を助け、女を助け、その口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干したということなんですね。だからこれ落とされたのが、このミカエルとの戦いで落とされてるんですよ。天からこの空中のところから落とされて、まあ、いるわけで、このようにしてミカエルが加勢しなければ、このサタンによってもう食い殺されてるっていうかですね、まあ、こういう状況の中にあったわけなんです。でこのイスラエルの民の運命というか定めというのが、もう本当に始めの時から終わりの時まで、絶対絶命のところから救われるという、この、彼女を滅ぼそうとする勢力との戦いなんですよね。もうはっきりしてるのが、イスラエルが民族として意識した、誕生したのはいつですか？出エジプトです。でその前は単なる家族ですよ、はい、ヤコブの家族ですよ、はい、ですね。で降りて、で400年の間に増えてって、 で、それで、ファラオが労働力がなくなるのを恐れて使役させたこの過酷な労役に課していくわけですが、それでももっと増えていくので何したんですか？ヘブル人の男の子、この赤ちゃんが生まれたら男の子は殺しなさいと言われて、でもそこにいる助産婦たちはそれを恐れてですね、殺さなかったと。そしたらナイル川に投げ捨てなさいと、男の子ですね。もうここからですよ、もう始まってるのは。もう本当にそこにもうすでにキリストの後に子孫として現れるキリストの幻影が現れていると言ってもいいぐらいですけれども、そこから始まって、しかしそのようにこのもうそこからサタンが働いているわけですけれども、でそこで究極的にそのことをやったエジプト自身が水の中で溺れ死んだわけですよね、後悔の。あなたを呪う者は呪われるということが実現したわけであって、このような形でいつもイスラエルが滅ぼされるというこの危機で、まだ学んでないけどね、聖書通読のひととき、次がエステル記ですか。エステル記を見たら、なぜかモルデカイという人が、憎んでただけなのに、ハマンはモルデカイの民族そのものを抹殺しようとしていると飛躍するんですね。で、これが悪魔的なんですよ。背後に事実悪魔がいるんですよ。で、それがこの12章終わりの日において、このイスラエルを滅ぼそうとする動きが起こって、これが基本の根底のところ流れているっていうふうに思ってください。だからヒットラーがなんでですね、ナチスドイツがもう、戦って連合軍と負けるっていうような時にですね、もう変わることなくもうそのユダヤ人を殺して、行ったわけなんですよね。戦時中だ、戦争してる時だからやむを得ないとかって、いや違うんですよ。彼らは全く戦争に関わってない人たちです、このユダヤ人は、ね、だから普通ほら、例えば虐殺が起こるって言ったらさ、そこにほらゲリラがいて、そしてそのベトナム戦争もそうだったしね、そういうそれでこれどっちかわからないから殺しちゃったっていうのはあるわけじゃないですかね。そういうんじゃないんですよ、全然違うんですよ。普通に言って一緒に国民として生きてたユダヤ人を殺していくっていう、もうこれ悪魔ですね。なのにもかかわらず、それがあったからこそ、彼らが2000年近く願っていたイスラエルの国が、同情が集められて、かろうじて国を作ることができたわけです。ですね。で、これでじゃあ解決するかといったら解決しないで、今度はイスラエルの国を滅ぼそうという勢力が、今度は起こってくるんです。で、多くの人は、私はイスラエルに反対してるだけで反ユダヤ主義者ではないって言うんですよね。ナチスドイツみたいなものではないって言うんだけど、大嘘ですね。彼らは生き残るためにイスラエルの国を作ってるのに、イスラエルの国を滅ぼしたらですね、なくなったらですね、またそういう生存することが危ぶまれるような状況になるわけですから、だからイスラエルを滅ぼすということはイコールその反ユダヤ主義なんですよ。なんで今イランがですね、ミサイルにヘブル語を書いてですよ。で、イスラエルが滅ぶ、ユダヤ人、イスラエルは滅びるってね、シオニストは滅びるって書いてるわけでしょ。バカじゃねえって。で、こういうことを、だから悪魔的なんですよ、これが。で、これがずっと続いていって、究極のここの、今の12章を読んだところですね。ということにつながっていって、そして最後に救われるわけですね。救われる時に、救ってくださる方ご自身が、以前先祖たちが突き刺した方ですね。つまりイエス様ご自身、十字架につけられたイエス様ご自身であることを悟って、そして悔い改めて、そして清い泉が湧くと、このゼカリア書の13章の一節に書いてますけれども、で清められて新しく生まれるわけですよね。本当の意味での本物のイスラエル人になることができる。で、これこそが彼らが救われ選ばれた目的だったわけですけれども、でこのようにして、終わりの日にですね、救われるっていうところに、戦って加勢してくれているのは唯一ミカエルだけなんだということであります。で、最後にこの真理の書っていうのをね、こう書いてありますけれども、永遠の命の、いろんな書物がね、神様持ってますね。永遠の命の、子羊の永遠の命の書もあるし、それが大きいですよね。モーセもね、私を、書物から私の名前を取ってくださいと、彼らが許されるならばと。 ですね。で、行いの書っていうのもありますよね。この黙示録の、20章か最後の審判のところに書かれていますし、まあ、一人一人の名が書かれて、まあ、いるわけです。新しい名が書かれているわけです。で、ここでは真理の書ですね。イエス様がヨハネの8章の32節で、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますということで、この真理についてこれから聞かなければいけない。しかし、まあダニエルはね、本当に辛いと思いますが、で、時に私たちも真理を知るっていうことはですね、心を引き裂きます。例えば、信じない者は滅ぼされるってはっきりとね、イエス様おっしゃいました。信じない者は滅ぼされると。本当にそれをね、知っていくってことはとっても辛いですけれども、だからこそ祈っていく必要があるしですね、その祈りを御使いが助けてくれるんだと、まあ、いうことになりますですね。で、次回11章ですが、皆さん頑張ってくださいね。ここいつも準備するとね、大変なんですよ。大変なんです。けれどもですね、すごい予言なんです。ですね。もちろんここは1回では終わりません。少なくても2回、3回かな。うん。ですね。はい。では、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、あなたが明らかに霊の戦いがあるということを示してくださいました。主よ、私たちがこのことをしっかりとわきまえて、思いをしっかりとガードして、思いを、この、この心を、一心に守りなさいと。そしたら、なぜかって言ったら、命の泉がここから湧き出るとあなたは言われました。主よ、どうぞ、あなたが私たちにその力を与え続けてくださり、そして、本当にあなたの、御心に従って、この生きていく力を与えてくださいますようにお願いいたします。本当に私たち肉があって弱くなり疲れる時もあり、もう本当ダメだと思う時もありますが、天使が私たちをも助けてくれることを信じて感謝いたします。人たちをあなたは助けてください。天使が助けてくれました。あなたはそういうふうに私たちをも霊の戦いにおいて見つかる使わせてくださることも信じて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。